ます。ルカの福音書8章1節から3節。その後イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの羊、フーザの妻、ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。本日のメッセージをイエスに仕えた女でしたということで、慰霊牧師にできます。よろしくお願いいたします。
今から30年以上前ですね、私も神学校に行ったんですけれども、その神学校がですね、北関東の方にあったんですけれども、ちょうど 今頃沖縄を離れて行ったんですけれども、ものすごい寒いところでですね、薄い沖縄で履いてる靴下 でスリッパで自転車こいでたら霜焼けとかになってですね、寒いんですけどね、沖縄でそういう厚着とかしませんのでね、こうジャンパーとかね、そういうコートみたいなのないわけですよ。ですけどこうみんな礼拝に来るとスーツの上にコートをですね着込んでるわけですね。でも私はそんなコートとかないわけですよ。それで買わないといけないんだけど、結構高くてですね、買うお金もない、でそういうのを見てたらですね、ちょうど教会にですね元経営者の方がいて、かつてはですねビルも 3つぐらい所有している大金持ちだったんですけど、バブルで全部失ったっていう人がいたんですけど、その人がですね私見てですね、君コートないのか、よかったら僕のあげるよって言って家に連れてってもらってですね、その時はもうアパート暮らしだったんですけど、コートをもらいました。でそのコートをこの人も体大きい人なのでちょうど私にフィットしてたんですけど、このコートを見てたらね、やたら高級感があるなと思ってこう見たらですね、アルマーニって書いてあるんですよ。何十万もするね、そういう立派なコートなんですよ。今は貧しいって言ってもね、昔のものは全部高級品なわけですね。でそれをもらって、中のスーツとかはねみんな安物なんですけど、汚い格好してるんですけど、その上にこうアルマーニを着てですね教会に行ったんですよ。だから新学生なのにアルマーニを着た人、ね、不釣り合いのそういう状態だったんですけども、実はイエス様もですね、そういう不釣り合いなものを着てたという話です、今日は。
ヨハネ19章23から24節。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って4つに分け、各自に1つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるか、くじを引こう。
はい。ご存知のようにイエス様が十字架にかかるときに、イエス様の着てた着物をですね、ローマ兵が剥いでですね、自分たちのものにしたんですけど、くじで分けたってあるんですけども、ここでですね下着も取ったってあるんですけど、これギリシャ語でキトンっていう言葉ですね、キトンっていうメーカーはどっかにありましたけども、でこのキトンは下着ではなくて下着の上に着る上着のことです。でそのキトンがですね上から全部一つに折った縫い目のないものであったってありますけど、この言葉からこのキトンはですね大変高価なもの、貴族が着るようなもうブランド品であったということが言いたいんですよ。 つまりイエス様はですね、ブランド品を着て伝道してたんですよ。でこのローマ兵もですね、そんなあの立派な祈祷をですね、4つに分けたら価値が下がりますからね、それはもあのもったいない。それでもう恨みっこなしでくじを引いて、当たったのがもらうことにしようということで4等分しなかった。それだけ高価なものを着てたんです、イエス様。でもですね、イエス様はあるところで、人の子には枕するところもないって、野宿ばっかりしてるって言いました。またあるところでは、イエス様は私たちを富む者にするためにご自身は貧しくなられたって書いてますね。だからイエス様が、お金を持ってたっていうことはありえません。ですからイエス様の生活は非常に質素な貧しい生活でした。ではどこからこのブランド品を手に入れたのか、なんでこういうものを着てたのかっていうですね、ミステリーなんですね。それはですね、まあ今日お話しするこのイエス様に付き従った女弟子たちがによります。イエス様がガリラヤで宣教の働きを始めたときに、まず十二使徒がいるんですけども、他にも弟子たちがいるんですけども、それ以外にイエス様に従う女弟子たちというのがいました。で、この女弟子たちというのは、この2節から3節にあるように、はい、
ルカ8章2から3節。七つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ。その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちの多くは自分の財産を持って彼らに仕えていた。
はい。この女性たちがイエス様にこの高価な祈祷を着せていたということが可能性が高いです。イエス様のですね、身の回りの世話を彼女たちがしていたということです。はい。じゃあこの彼女で何者か、どこから来たのかって話ですけど、特徴が2つありますね。1つは、彼女たちは悪霊や病気を治してもらった、そういう人たちです。彼女たちはかつて悪霊現象とか病気とかに苦しんでいました。その苦しみの中でイエス様に出会って、そして解放してもらいました。それで恩を感じたこの彼女たちはですね、弟子になってずっとついていったんですよ。そしてイエス様と共に生きる中で、ますますこのイエス様の魅力にですね、心を奪われて、どこまでもついていきました。彼女たちはイエス様が十字架にかかったそのゴルゴタの丘まで一緒についてきました。男たちみんな逃げてるのに、彼女たちだけが最後までイエス様についてきました。ですからこの女弟子たちはイエス様と一緒、どこまでも一緒、喜びも悲しみも一緒にと共有して、どこまでもついてきました。ですから本当に麗しい、そういう姉妹たちですね。15年ぐらい前に、この女子サッカーのワールドカップっていうのがあってですね、なでしこジャパンってね、日本の、女子チームがですねいましたけれども、決勝戦でアメリカに勝って、優勝しました。私もですね、その時ちょうど震災があってね、ボランティアで気仙沼にいましたけれども、優勝した瞬間ね、現地の人たちと一緒にやったーって喜んだ記憶があります。そういうですね、予想を覆して優勝しました。で、試合の後にですね、こうインタビューがあるわけなんですけれども、この選手たちがですね、みんな口を揃えてこう言いました。監督のために頑張れましたって。 一人残らず監督のために自分は頑張れたって言ってました。でその時のですね監督というのは佐々木さんというね、まあ、普通のおじさんですよ。まあでも彼女たちをとても大切に扱ったんでしょうね。ですから選手たちはこの佐々木監督のために頑張れたって言ってるわけですよ。私これを聞いて本当にびっくりしました。なぜなら男でですね監督のために頑張る人なんかいませんよ。男は大体自分のキャリアのためとか名誉のためとかねお金のためとかそんなものでモチベーション上がるんですよ。ところが女性はですね愛する者のために全てを捧げる全部を出し切るそういう麗しい性質を持っています。はい、で2番目に彼女たちは財産を持って使いました。この2節3節読むと分かりますけれどもこの女性たちはみんな、夫が地位が高い人です。ですから基本みんな裕福な人なんですね。マグダラのマリアも夫のこと書いてないけど多分金持ちだったと思います。はい、でその財産を持ってイエス様に仕えてたんです。だから高級の祈祷を着せてあげることができたということですね。でこういうですね女性のけなげな経済的な献身というのはよく聞きます。今でもよく聞きます。以前ですね、まあ、同じうちの都にも教会がありますけども今の街道ができた時剣道式がありました。私飛行機乗ってわざわざ行ったんですけども、そこで司会者がこういう証してました。当初はですね土地を買って街道を建てる2階建てのね街道を建てる予定だったんだけどもお金が全然足りなかったっていうんですよ。それでどうしようってなって、まあ、どうしてもお金足りないからまずは1階だけ建てようとお金が余裕が出たら2階を後で作ろうっていうことになったんだそうですね。だけど一人の女性実は私この人知ってるんですけど夫がお医者さんでね、とても都に行くといつも食事ごちそうしてくれる人なんですけどこの奥さんの方がですねそういう話を聞いて2階建てないの？そしたら礼拝はできるけど子どもたちの集会とかねいろんな多目的に使える場所がないじゃない。だったら私お金出すから建てなさいって言ってですね2階分のお金全部献金したそうです。まあ、そういう、ね、女性がいました。もうこういう話すると、ね、いっぱいあるんですよ。でもいっぱい話するとね皆さんパニック大変だと思うのでこういう話いっぱい聞きます。実はこの私たちのこのグループもね OBC も実は一人の女性によって始まったグループです。前も話したんですけど皆さん北谷町にアラハビーチってありますよね。あそこに船があるじゃないですか。インディアンオーク号っていうんですけど実はあれはイギリスの船が1840年に北谷沖に座礁したんですね。それで、北谷町民がですねこの乗組員をですね助けてですね食事を与え宿泊する場所も提供してそしてですね船も新しく作ってで香港まで行ける大きい船を作ってで完成したら彼らを乗せて送り返したんですよね。それでその乗組員たちがですね イギリスに帰って沖縄の、ね、人たちに助けられたって言って彼らを紹介したんです。そしたらね、イギリス政府は、あ、なんかあの沖縄のために何かしてあげたいね、恩を返したいねってなって、その一環としてやってきたのが、あの1846年に来沖したベッテルハイム宣教師です。まあ、彼はまだ法律は禁教だったんですけども、沖縄にやってきました。そしてもちろん滞在するにはお金が必要なんですけども、そのお金を支援したのはスコットランドに住むアラン夫人という一人の女性なんです。で彼女はですね、船舶会社を経営する夫がいました。まあ、つまりお金持ちだったんですね。で、アラン夫人はですね、いつから沖縄に対するこの旧礼の思いが与えられたかわからないけども、毎日沖縄のために熱心に祈り、献金も捧げていたそうですね。しかしこのベッテルハイムが8年沖縄に住んでアメリカに行っていなくなりました。それで宣教する人がいなくなったので、アラン夫人はずっとまた誰かを沖縄に送ってくれるようにと祈ったんです。でそんなある日ですね、日本の神戸に何か用事があって、アラン夫人は行くことになりました。来日することがになりました。でその神戸でですね、アメリカ人のタムソンという宣教師に、会ったんです。そしてこのタムソン宣教師にアラン夫人はですね、沖縄という島があってね、私はそこのためにずっと祈ってる、ベッテルハイム宣教師送ったけどアメリカ行っちゃった、なんとか継続してここに福音をか、ね、伝道してくれる人、働き人いないだろうかって言って、もうあまりにもこう熱心に言うもんだから、このタムソン宣教師はですね、分かりましたって言って沖縄に伝道することを決めたんです。そして1891年に沖縄の那覇 の上野倉だったかな、上野倉に伝道書を開設しました。そしてそこに日本人の牧師原道之助って言いますけれども、この人が教会を始めたんです。実はそれが、那覇バプテスト教会です、今の。ですから、まあ、那覇バプテスト教会は沖縄で最初のプロテスタント教会、そして沖縄で最初の幼稚園を作った、ね、そういう歴史ある教会なんですね。でそこに伝道を始めて、その同じ年の 2月にですね、イエス様を信じる内南中が起こされました。そしてちょっと日付を忘れたんですけども、その人たちにバプテスマを施しました。そしてそのバプテスマ式が行われた同じ日に、沖縄から遠く離れたスコットランドでアラン夫人は息を引き取って天に召されました。でこのアラン夫人はですね、遺言にですね、息子の遺言にね、沖縄の伝道をやめるなって遺言に書いてですね、で息子はですね、その後もずっと沖縄の伝道のために支援 し続けたそうです。それによってうちの沖縄バプテスト連盟はできました。もともと何から起こったんでしょうか。それはアラン夫人の沖縄の旧礼の献身があったからです。北谷町民も覚えてくださいとかで、ね、まあ冗談ですけど、とにかくですね、そういう多くの女性たちがですね、選挙の働きに本当に貢献しました。まあ、イエス様に仕える女性たちのわけでですね、まあ、みんな裕福な人なんですけど、とこの中のリーダーは誰かって言ったらマグダラのマリアです。でマグダラのマリアは、まあ、ペテロに本当に対比されるほど中心的な役割をした女性です。でこの女性についてですね、 アブラハム・カイパーという、まあ、オランダ人で有名な神学者がいるんですけど、彼の本にこういうふうにマグダラ・マリアのことを書いてます。
悪霊に憑かれたという事実から生来極めて情熱的衝動的な人間であったと言える。こういった人たちは悪霊の影響を受けやすい。イエスは彼女の救い主となり、七つの悪霊を追い出してくださった。その時以来、マリアの激しい情熱はただ一つの目的に向けられた。彼女は感謝の捧げ物として、その生涯をイエスに捧げたのであった。
はい、
アブラハム、カイパ、新約聖書の29人の女性。
はい。このマグダラのマリアは、イエス様に出会うまでは、七つの悪霊に憑かれた女性でした。皆さんの周りに七つの悪霊に憑かれた人見たことありますか？見たことある人未信者でもね、こんな七つの悪霊に憑かれるとかね、そんな人いませんよ普通会ったことありません。この七つの邪悪な悪霊にこの憑かれたということは、マグダラのマリアは相当悪霊の領域に深入りした人ですよ、うん、ですからこのマリアという人は良くも悪くも何かに対してのめり込む体質がありました。ですから、まあ、凝り性、何かに情熱を向けたらもう一途になって、もう全力で全てを捧げ切る、そういう、性格だったということですね。ですから、良い対象に向かえば素晴らしいんですけど、悪いものに向かえば大変なことになります、これは。大体ですね、沖縄でもユタを買う人、ね、占い、霊媒、そういうものを深入りするのは大体女性です基本的に女性です。男性雑誌に占いとかないですよみんな興味ない男の人は、基本的に女性がそういうものをやる最近なんか国民的女優がね、マトリの捜査が入ってね、家宅捜査が入って、なんかちょっとニュースとかにありますけども、彼女はですね、なんか聞くところによると昔から、本当に半グレみたいな男ばかり好きになるんだそうです、でせっかくですね、素晴らしい才能を与えられてね、国民的女優になったんですけども、儲けたお金もみんなこの悪い男に吸い取られていく、そういう人生だそうです彼女は、ね、でやっぱり彼女はもう一途な人なんでしょうね。その一途な性質が悪い男に向けられたもんですから、ひどいものを刈り取ってしまいました、ですからまあ諸刃の剣というか、女性的っていうのは素晴らしい愛の実を結ぶ可能性もあるけど、逆に身を滅ぼすような悪い結果を招く可能性もあります。諸刃の剣です。で今の時代ですね、もしクリスチャンがイエス様以外のものに心を向けると、偽りの教えに惑わされるようになります。聖書にそう予言されています。
ルカ13章21節、それはパンダネに似ています。女の人がそれを取って3サトンの粉に混ぜると全体が膨らみました。
はい、パンダネって聖書では偽りの教えを意味します。でパンは教会ですから、つまり偽りの教えが教会に混ぜ込まれていって、それがイースト菌のように広がって膨らむということです。 で混ぜるパンダネを混ぜる人誰ですか。女の人って書いてますね。まあ、必ずしもこれはあの 性的女性というわけではないんですよ。これ信仰者という意味ですけども、でもですね、あの蛇がアダムとエバをこうに嘘をついてね、騙そうとしますけども、騙されたのは誰ですか。エバですよね。で新約の聖書を読むと、アダムは嘘を見抜いていたって書いてあるんです。見抜いだからこれ、あ、嘘だなって分かってるのに、エバに逆らえなくて一緒に食べたって書いてある、ですから騙されたのは女性です。あの教会でもですね、真理の御言葉が語られる場所ですけど、教会は。でも悪魔はですね、パンダネを混ぜようとするんですよ。耳障りのいい教え、人を気持ちよくさせる、そういうメッセージ、あたかも御言葉のようにしてこう混ぜるわけですね。でそのパンダネを受け入れると、教会にはヤギ信者、毒麦信者が増え広がっていきます。で世の終わりにはそれが起こると言ってます。まあ、実際ね、今本当にパンダネが広がってますよ。表向きは聖書を語っているように見えて、その身を否定する、そういうことをします。でそれを受け入れるのは、あの女性ということじゃなくて女性的なもの、なぜかというと信仰的というのは女性的という意味なんです。聖書ではそういうふうに書いてるんです。でこの女性が、女性というか人がですね、誰かを好きになって恋をするとですね、あの少女漫画のヒロインが目をキラキラキラってこうしてるじゃないですか。あれ本当のことなんですよ。あの実際恋をしてる人の目を見ると瞳孔が開いてね、なんかこうキラキラってなんか心をここにあらずみたいになるんですよね。で脳波調べるとコカイン中毒の患者さんと同じ脳波になってるらしい。つまり正しい判断ができないということです。イエス様以外のものに何か心をとらわれている人は聖書を読んでも偽りを見分けることができなくなります。
黙示録17章1から2節。ここに来なさい。大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょう。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行の葡萄酒に酔いました。
はい、ここにも大淫婦、女って出てきますけど、これは世界統一宗教のことを言ってます。まあ現代ですね、現在そういう世界統一宗教に向けて、パンダネが教会に巻かれてます。中東に世界統一宗教のシンボルになる建物ができてます。はい。で私たちはそれを見分ける必要がありますけれども、イエス様以外のものにもし皆さんが心を奪われたら偽りの教えに騙されてしまいます。まあ、今日の話はですね、これで終わると女性のためのメッセージだったんだって思われてしまいますけれども、今日のメッセージは別に女性に対するメッセージというわけではないんですね。なんでかって言ったら、クリスチャンはみんなキリストの花嫁だからです。花嫁って女性ですよね。教会には、まあ、生物学的には男性も半分ぐらいいますけれども、半分までいませんかね、生物学的には男性もいますけれども、でも クリスチャンはみんな全員一人残らず霊的には女性です。イエス様にお仕えする花嫁、女性です。そして私たちは間もなくイエス様と結ばれる日が迫ってます。空中でね、結婚式を挙げるんですよ。その時には私たちは汚れのない清められた花嫁として前に出ないといけないわけですよ。ペルシャの王様がエステルをね、王妃に選びましたね。エステルはすぐ王様の前に出ましたか？すぐには出られませんでした。1年猶予が与えられました。エステルは1年かけて体をデトックスして、まあ、エステルだからか分かりませんがエステもして、つまり1年間かけて体中を整えていくんです。王様に面会するためにすべての老廃物を取っていろんな香油とかを混ぜて体を美しくしてね、そして花婿である王様の前に出てその時にこう結ばれるわけですね。
エペソ5章27節。ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない。聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。
はい。私たちは間もなくイエス様と結ばれますが、その時にはシミやシワもない聖なるもの、傷のないものとして私たちは出ることになります。ですからそのために私たちは今一途にイエス様を愛していかないといけないんですよ。この女性たちが自分のすべてを持ってイエス様に仕えたように、あのマリアがナルドの壺をね、惜しげもなくイエス様に注いだように、私たちは全く献身を持って歩む必要があるんですよ。女性である信仰者がね、イエス様以外のものに心を向けると恐ろしいことになるんですよ。私たちは今その花嫁期間ですので、整えられて出るその日を待ち望んで今日も歩みたいと思います。それではお祈りしております。